では今日は出エジプト記13章14章15章の途中までいきます。前回杉越についてやりました。イエス・キリストの、ごめんなさい、その前にエジプトに対して一番最後のその最後の災い、10個目の災い、エジプトに生まれたというか、まあ、そこに生まれた全てのウイゴ、家畜から人に至るまで全てのウイゴ、一番最初に生まれたものを撃つって、殺すって、その災いを神はエジプトに下すって。でも脱出の道を備えてくださってたんですよ、その前に。どういう道かっていうと、その各家庭で家族単位でその子羊をほぐりなさいって、そしてその血を門中とカモイにその濡れって、ただそれだけで私のその呪い、災い、それは過ぎ越そうって、神のその呪い、滅びの災いを過ぎ越すためには、子羊の血が門、鴨居と門中に塗られる必要があったんですよ。ただそれだけでですよ。でもその言葉を、神の言葉を信じて、その血を子羊をほふって、その血を塗ったら、その使いは過ぎ越したんですよ。で、私たちにも同じように適用されましたね。イエス・キリストというその子羊が神のほふられて十字架で、そのイエス・キリストを信じる信仰で私たちは義と認められて救われるんですよ。私たちが何か理解してるとか、もちろんそれを理解して信じる必要はあるんですけど、でも聖書のことをよく知ってるとか、そういう知らないとか、奉仕をしてるしてないとか、なんかそういうやってるやってないとか、そういうのは関係ないんですよ。自分たちのその信仰の度合いっていうのが、それそれぞれあります。御言葉によって養われて、その信仰が励まされている人もいれば、これからその信仰がその成長していく段階の人もいます。みんな成長が、その信仰が成長する段階にいますけど、でその成長の段階っていうのはそれぞれなんですよ。でもイエス・キリストを信じるかどうか、つまりその自分に罪があって、でその罪を贖ってくださるために、それが許されるために、キリストが十字架で苦しんで死んでくださったって、私のために、それを信じるんであれば、信じたのであれば、私たちの心の門中と鴨居にイエス・キリストの血が塗られたんですよ。それによってその神の滅びから私たちは免れることができるんですよ。過ぎ越すことができるんですよ。そういうとか、過ぎ越すことができるというのも、過ぎ越してくださるんですよ。ありがたいことに、恵みによって。私たちのその信仰のその成長の度合いは関係なく。その過ぎ越し、イスラエルにとっては、エジプトにとっては、そのウイゴが全て打たれるという滅びの災いが下りました。その次の話です。出エジプト記の13章1節と2節をお読みしてから一言祈ります。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれるウイゴは全て、人であれ家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものである。祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの御言葉の箇所を通して、御言葉を通して私たちを養ってください。私たちがますますあなたのことについて知れますようにお助けください。分かち合う私に聖霊を注いでくださって、それが溢れ流れていくようにしてください。聖霊によって語ることができるように言葉も与えてください。またこれを聞く一人一人の内側に、どうぞあなたが聖霊によって理解を与えてくださって、知性においても、また霊においても理解し身を結ぶことができるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。神はモーセに告げます。 イスラエル人の間で最初に生まれるウイゴはすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよしなさいと、それは私のものだって。まあ理解できます。そもそもその恵みによらなければその殺されるはずだった者たちですよ。だから恵みによってその生かしておいたと、だからそれは私のものだって、なんかそれを全部その性別しなさい、なんでかとかどのようにしてかとか、その辺は後で出てきます。でもその神によって救い出されたそのウイゴ、その人たちを私のものとしてその性別しなさいって、清めて分けなさいって、性別、それは私のものである。で3節、モーセは民の方に出てって言います。まずはその種なしパンの祭りについてなんですけど、3節、モーセは民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。主が力強い御手であなた方をそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。アビブの月のこの日にあなた方は出発する。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、乳と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれるとき、次の儀式をこの月に守りなさい。7日間あなたは種を入れないパンを食べなければならない。7日目は主への祭りである。種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたのところに種を入れたパンがあってはならない。あなたの領土のどこにおいてもあなたのところにパン種があってはならない。その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきたとき主が私にしてくださったことのためなのだと言いなさい。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。それは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。あなたはこの掟を年々その定められた時に守りなさい。種なしパンの祭りについてです。なんでそれをするかっていうと、3節に書いてありましたね。エジプトから出てきたこの日を覚えるためですよ。主が力強い御手でエジプトからイスラエルの民を連れ出した日、その日を覚えるためです。そのためにこの種なしパンの祭りをアビブの月のこの日、つまり14日でしたね、アビブの月の14日から1週間、その14日、アビブの月の14日に杉越があったんですよ。だからその杉越の祭り、その子羊をほふるという祭りがまずあって、その日と同時にその種なしパンの祭りの1日目が始まるわけです。でそこから7日間種を入れないパンをずっと食べ続けなければならないと。で乳と蜜の流れる地に連れて行かれるとき、これを守りなさい。だからもうこの日から連れて行かれる、その日から守り始めるんですよ彼らは。どういう内容かというと、さっきも言いましたけど繰り返しになりますけど、7日間種を入れないパンを食べるんですよ。イスラエル人たちは、ユダヤ人たちは今でもこの祭りを守ってます。イスラエルに行くと、そのこの種なしパンの祭りの7日間はそのサンドイッチとか買いに行ってもそのパンがないです。そのマッツァっていうその 種なしの薄いクラッカーみたいなのに具が挟まってます。正直美味しくないですマクドナルドとかに行くとマッツァバーガーっていうのがあります。ハンバーガーのこのバンズがマッツァです。その種なしパンなので美味しくないです。ちなみに値段は変わらないですなんかぼったくられた感じがします。でもなんでそんなことをするか、なんでそんなわざわざ美味しくないものを食べるかですよ。なぜその祭りを守るかですよ。一番最初に言いましたけど、エジプトから出てきたこの日、主が力強い御手でエジプトからイスラエルの民を連れ出したということを覚えるためですよ。 何かそれがその自分たちのその健康にとってもいいとか、その害があるないとか、そんな関係ないんですよ。それはもしかしたらあるかもしれないですけど、科学的に証明したいという方はどうぞしてください。でも一番大切なのは、私たちの体がどうのこうのというよりも、神がエジプトからこの力強い御手でイスラエルの民を連れ出したということを覚えるためです。だからそういうことをおざおざしてるんですよ、今でもイスラエルの民は。八節、その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきた時、主が私にしてくださったことのためなのだ。なんでこんなことするの？いや、それはね、息子よ。私たちの神が私たちの先祖をエジプトの地から、その苦役から救い出して、不思議な技をいっぱいして、私たちもその不完全だったけども、恵みによってその子羊の血を塗っただけで、その滅びの使いは過ぎ越されたんだ。そのことを記念して過ぎ越しをし、そしてそのことを記念して7日間種を入れない、イースト菌を使わない、そのパン、平たい、これあんまり美味しくないけどねって言いながら、そのパンを食べるんだよって。それはあなたの先祖を、その私たちの神が私たちの先祖を救い出したことを覚えるためだって。そして今でもこの神が私の神であり、息子よあなたの神なんだって、これからも私たちの神なんだっていうことを覚えるためです。そういう文化いいですね。ユダヤ人である、まあ、特権って言っていいか分からないですけど、誠の神を知れますよ。でもイエス・キリストを知らなければ、その正しい神に行くことができないんですけどね。逆に私たちはそんな文化持ってなかったとしても、イエス・キリストを知ったがゆえに、ユダヤ人たちよりも先に救われたんですよ、恵みによって。それはそれですごいありがたいですよ。主がしてくださったことを息子たちに、子供たちに伝えるためなんですね。それが種なしパンの祭りについてです。11節からお読みします。主があなたとあなたの先祖たちに誓われた通りに、あなたをカナン人の地に導き、そこをあなたに賜るとき、すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれるウイゴも皆オスは主のものである。ただしロバのウイゴは皆羊であがなければならない。もしあがなわないなら、その首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち男のウイゴは皆あがなわなければならない。後になってあなたの子があなたに尋ねて、これはどういうことですかという時には、彼に言いなさい。主は力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから連れ出された。パロが私たちをなかなか行かせなかった時、主はエジプトの地のウイゴを、人のウイゴをはじめ家畜のウイゴに至るまで皆殺された。それで私は初めに生まれるオスを皆生贄として主に捧げ、私の子供たちのウイゴを皆私はあがなうのだ。これを手の上の印とし、またあなたの額の上の記章としなさい。これは主が力強い御手によって私たちをエジプトから連れ出されたからである。16節と9節と基本同じようなことが書いてあるんですけど、その嘆きの壁っていうところがエルサレムにあります。その神殿 その西側の壁ですけど、でそこにユダヤ人たちがその祈ってるのを見ます。そこに行けば誰もいないってことはないです。でその時にそのぐるぐるぐるぐるこの黒いので巻かれているのがあります、腕に。でそれはその立法が書いてあるそのものをここにつけるんですよ。で額につける時もちっちゃな箱があって、なんか山伏みたいな、その中にはモーセの立法が入ってるんですよ、その忘れないようにっていう。それを印であったり記念であったり記章っていうふうに呼んでます。で何のためにそれをやるかというと、本来神がこのような方だって、力強い御手で私たちを救い出してくださる方なんだっていうことを覚えるためですよ。 それも今日の詩編とつながってきますけど、感謝の生贄としてやる必要があるんですよ。ただその宗教行事としてやるんではなくて、神によくされたから、神がよくしてくださったから、その神の愛に対する、その恵みに対する応答として覚えなさいって、覚えていなさいって。イスラエルに生まれる初子についてです。すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれる初子も皆オスは主のものである。オス、男の子って書いてありますね。子供たちも13節。ただしロバの初子は皆羊で贖わなければならない。もし贖わないならその首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち男の初子は皆贖わなければならない。民数記の、いつも6章を開けてますけど、民数記の18章、15節から17節、そこにもう少し詳しくこの、初子を贖うということに関しての説明があります。ちょっと開けてみましょうか。民数記の18章15節から17節。15から17節、18章はい。人でも獣でも、あ、その前に携帯電話の電源をお気になるか、マナーボンドに設定の上よろしくお願いします。はい、15節、民数記の18章15節から17節まで。人でも獣でも全ての肉なるものの最初に生まれるもので、主に捧げられるものは皆あなたのものとなる。ただし人の初子は必ず贖わなければならない。また汚れた獣の初子も贖わなければならない。だから主に捧げられるものは皆あなたのものとなる。だからそのちゃんと贖ったあなたのものとなりますよと。人の初子は必ず贖わなければならない。贖うというのはどういうことかというと、16節、その贖いの代金として生後1ヶ月以上は聖女のシェケルの評価によって銀5シェケルで贖わなければならない。1シェケルは20ゲラである。ただし牛の初子、または羊の初子、あるいはヤギの初子は贖ってはならない。これらは聖なるものであるからである。あなたはそれらの血を祭壇に振りかけ、その脂肪を火による捧げ物、主へのなだめの香りとして焼いて煙にしなければならない。だその、牛のウイゴ、羊のウイゴ、ヤギのウイゴは贖わないで、その主に捧げなさいと言ってるわけですね。でもその他の、家畜であったり、もちろん人をその焼いて捧げるなんて書いてないですからね。変なその思い違いしないでくださいよ。その贖いなさいって、その贖いはどうやって贖うかっていうと、その代金を払いなさいって。でこの銀5シェケル、1シェケルは20ゲラ、下の方を見ると1ゲラは 0.57 グラムですって。20かけて5をかけると57グラムと書いてありますけど、僕これ計算間違ってるのかな。57グラム、あ、合ってるか。57グラム、銀5シェケルっていうのは銀、57グラムです。それは多いか少ないかちょっとわからないです。少ないかもしれません。昨日僕銀歯が抜けたんですけど、多分57グラムぐらいかもしれません。すごいお金を払ってじゃないと、その息子が生き延びれないなんていうことはないはずなので。でも57グラムです。当時の価値とかはちょっとあれですけど。そうやってその贖いなさいって人。だからなんかそのイサクみたいに、アブラハムがイサクを捧げるみたいな、そんな話じゃないです。 その 57g の銀5シェケルっていうのをその神に捧げなさいっていう、それでその自分のものとすることができるんですよ、自分の息子を、長男を。でその家畜もそうです、牛と羊とヤギは以外はですけど、それは全部神にその捧げなさい。あがなわれないものは首をおならなければならない。出エジプトの13に今戻ってます。13章の13節。でなぜそんなことをしないといけないかっていうと、それも同じ理由です。15節に書いてありますね。14節の後半から15節、主が力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから連れ出された。パロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地のウイゴを、人のウイゴをはじめ、家畜のウイゴに至るまで皆殺された。それで私は初めに生まれるオスを皆、生贄として主に捧げ、私の子供たちのウイゴを皆、私はあがなうのだ。それを記念として、印として、その手に、また額の上に、その、記章としなさいと。主が力強い御手によって私たちをエジプトから連れ出されたからである。そのことを覚えるためにこの種を入れないパンの祭りであったり、この初めに生まれたウイゴとして生まれたその家畜であったり、人をその息子をあがなうっていう 57g の銀を払うっていうことをするんですよ。わざわざ別に神は取ったりしないですよ。でもあえてさせるんですよ、わざわざ。そのあえて。なんでそのあえてが、なんであえてさせるかっていうと、さっきから繰り返しお伝えしてるみたいに、神が力強い御手を持ってイスラエルの民をエジプトから連れ出されたっていうことを覚えるためですよ。私たちも生産式を毎月一回やるんですよ。毎度毎度。生産式を受けなかったら、その、救われないとかそんなんないですよ。でも、あえてやるんですよ。忘れちゃうから、私たちは。私たちのために、私たちが罪人だから、そのままだったら滅んでしまうから。それは、かわいそうだって憐れんでくださる神が、私たちをあがなうために、イエス・キリストを使わして十字架にかけてくださったんですよ。私たちが許されるために。そして私はあがなわれたんだって、キリストによって私は買い戻されたんだって、滅びから神の方に。そのことを覚えるためにあえてするんですよ。こうしなさいってもちろんキリストが命じられたからですけど、でもそれを守るんですよ。私たちはすごい大切なことなので、神に対する応答をするための一番どうしても必要な動機ですよ。神によって愛されたって、キリストによって私はあがなわれたっていうことを覚えておく必要があるからです。イスラエルもそうですよ。神がその力強い御手を持って私たちを助けてくださった、助け出してくださったっていうことを覚える必要があるからですよ。だからこれからそのイスラエルの歴史を見ていくと、その旧約聖書の中 だけで限定したとしても、もちろん現代でもそうですけど、ものすごいその微妙な位置にいますよ。イスラエルの民はいつもその隣国から攻められるっていう状況にあって、世界地図を描ける人が描いてください描いてください。世界地図を描いてみてください。イスラエルってどこにあるか分かりますかね。その地中海があって、一番そのくぼんでるところです。一番奥のところですよ。イギリスの方かスペインの方から言うと。で下にはそのエジプトがあって、上にはそのイエス様の時代とかはそのローマとかがあるんですよ。でもその旧約の時代、ダビデとかその後のそのソロモンとかその後の時代っていうのはアッシリアとかがあって、バビロンとかがあって、いつもその大きな国がその周辺にいるんですよ。イスラエルってこんなちっちゃいその国がいつでもその滅ぼされてもおかしくないような状況にいつもいるんですよ、イスラエルって。でその中にあって覚えている人があるんですよ。神は私たちを見捨てないって。 そしてあの時エジプトの地から私たちをその救い出してくださった神が私たちの神なんだということを覚えている必要があるので、これを繰り返し繰り返しこれを覚えるために私が力強い御手を持ってあなた方をイスラエル、ごめんなさい、エジプトの地から連れ出したって、そのことを覚えるためにこれを行いなさいって、何度も何度も何度も何度も、立法もそうですよ。で、私たちもそのいろんなその私たちには太刀打ちできないようなプレッシャーとか状況とかの真ん中にいるんですよ。で、その中にあって、その状況から見たら私たちはもうちっちゃいちっちゃいちっちゃい、もう誇りよりちっちゃいものなんですよ。でもそんな私を神が愛しておられて、イエス・キリストを与えるほどに、そして私をイエス・キリストによってあがなって、この罪から、一番その私たちには太刀打ちできない罪から私を救い出してくださったって、そのことを覚えている必要があるんですよ。だから聖餐式とかがあるんですよ。私はあがない出されたんだ。一番の私たちの敵は、その私たちの状況でも、私たちのその周りの人でも、私たちに嫌味を言ってくる人でもないですよ。サタンがいますから。でもすでにイエス・キリストが勝利を取られたんですよ、十字架で。死者の中から復活するっていうことで。罪の一番のその武器というか、その一番の私たちの人間の恐怖を煽るそののは死ですよ。死にたくないってみんな思いますよ、普通。でもその死を打ち破ったんですよ。滅びを打ち破ったんですよ、イエス・キリストが。その方が私たちの神なんだって、その方が私たちの救い主なんだって、そのことを覚えている必要があるんですよ、私たち。だから大丈夫だって、だからこの苦難の中でも神を呼び求めるのであれば神が助けてくださるんだって、この地上でも、そのことを覚えている必要があります。17節、使徒人の13章。さて、パロがこの民を行かせたとき、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に沿うアラノの道に回らせた。イスラエル人は編隊を組み、エジプトの国から離れた。その地図を見ると分かるんですけど、そのわざわざそのシナイ半島とかぐるっと回すんですよ。40年間彼らは荒野の中をさまようというか、荒野の中にいるんですけど、そのカナンの約束の地に入るまで。でもしそのまっすぐそのカナンの地に行ったとしたら、そのペリシテ人の国を通るんですけど、もしかしたら1週間もかかんなかったかもしれないですよ。1年あったら余裕で行けます。1年もかかんないです、もちろん。でもなんでその近道をさせなかったかっていうと、ペリシテ人の国を通ると必ずその戦いがあるから。で、ペリシテ人って強いんですよ、ものすごく。この後出てきますけど、イスラエル人がそのカナンの地に入ってって、でその国をどんどんどんどんその広げて、その領地を広げていくときに、ペリシテ人って何度も何度もその戦いを挑んでくるんですよ。強いんですよ、ものすごく。最大のライバルですよ、イスラエルの。イスラエルを悩ました大きな敵の一つです、ペリシテ人は。ちなみに今のパレスチナっていうのはここから来たんですけど、名前はペリシテ人、パレスチナ。ユダヤ人たちを嫌うローマの王様がいて、その人がユダヤっていう名前がそこにあったんですけど、イスラエルの地にユダヤっていう、そのユダヤ地区というか、今パレスチナっていうふうに呼ばれてますけど、でもそれをユダヤっていう名前をなくして、でイスラエルが嫌いだから、ユダヤ人たちが嫌いだから、ユダヤ人たちが一番その大変だったその敵の名前をつけてやれって言って、そのパレスチナっていう名前をつけたのが今のパレスチナの由来です。ものすごく 打足かもしれませんけど、はい、でもそのユダヤ人たちを、そのイスラエルの民を、神は一番のその近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかったんですよ。心変えてエジプトに、やっぱりこれはもう無理無理無理とか言って、怖いから嫌だとかって言って、そのエジプトに引き返さないようにって。でつまりそのこの時点ではイスラエルの民は約束の地に入るっていうのにまだ準備ができてないんですよ。神はいろんなその苦難とかその困難の中で私たちをその準備されるんですよ。神のその祝福を受けるまでに。あまりにもなんか簡単にその祝福を得てしまうと、その後の苦難で私たちが折れてしまうはずなんですよ。そうすると徐々に徐々に徐々に徐々にその苦難の中で、神がこのような方だ、神はこんな力を持っておられる、こんなにその神はその信じるに値する、神はいつもこうやってその約束を守ってくださる、そのことをどんどん私たちが刻んでいくために、そしてイスラエル人たちがその刻んでいくために、その40年間というのを、その月日を使ったんですよ、神は。だからすぐにその1週間とかでその導かれなかったんですよ。準備するために約束の地に入る。エジプトでもわざわざその10回その災いをやらなくても1回でよかったじゃないですか。いきなりもうその杉越のボーンってやって、それで終わればよかったのに、よかったのにというか、それでもできたわけですよ。そういうことも神はもちろん。でもその9回刻むことによって、そのイスラエルも、あ、そうか、私たちの神はこのような方なんだっていうことをその励まされていくんですよ。徐々に徐々に徐々に。イスラエルの地についても、その後もいろんなその人がいますよ、その中に。さっきも書いてあったみたいに、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人っていう、その人たちが住んでるので、そこにそのどんどん入っていくんですよ。神が行けっていうところに。私、戦わないといけないんですよ、その時に。あ、どうぞどうぞっていうわけじゃないんで。いや、その時に神が戦うんだっていう、私たちの神はこんなに力強いんだっていうことを彼らが信じないと、その先に進まないんですよ。なので、そうやって準備する必要があるんです、あったんですよ。なので、その苦難の中で神がいろんなその形作って、その神が約束してくださっているものに、を得るにふさわしく私たちを形作ってくださるまで、私たちを苦難の中に置かれるんですよ。私たちの約束の地は天にありますよ。そこに行くまですぐに引き上げてくださらないんですよ。神の国をその相続するのにふさわしいものとして、その整えてくださるために私たちはここに置かれるんですよ。それはイエス・キリストを信じて、その瞬間にもう魂がポンって抜けるというか、その引き上げられて、その一瞬のうちに天国に行く方が楽ですよ。こんないろんな人たちに囲まれて、めんどくさい思いをして、恥ずかしい思いもして、自分の罪とかも、ああこんな本当自分もできないなとかっていうのをまざまざと見せられるようなことを抜きに、もうすぐにポンって信じた瞬間に、はい終わりみたいな感じで、その方が楽ですよ。でもそうされないんですよ。どれだけ神がその素晴らしい方かっていうのをもっともっと教えたいんですよ。もっともっと表したいんですよ。そのために私たちに苦難が与えられるというか、そのこの地上での生活があるんですよ。苦しいですよ。クリスチャンにならなかった方がその楽にいけますよ。ある意味ですよ、もちろん。だってその正しいこととか、それが何なのか分かんないんですもん。だからその世の中の流れに、そのあの人別に憎んだっていいじゃない、許すとかとんでもない、そういうところにいた方が楽ですよ、私たちの肉は。でもそうじゃないんだって。神は許しなさいって、愛しなさいって、忍耐しなさいって、相手の成長のために福音を述べ伝えなさい、身を結びなさい。互いに愛し合うことでさえ、これ私たち大変なんですもん。 教会の中でですよ。綺麗事じゃないですよ。いろんなその人たちがいるわけだから、その愛するのに難しい人たちっていますよ。教会の中でも外でももちろん。でも助けてくれって言いながら、その愛するっていうことに取り組んで、その追求して身を結んでいくんですもん。神が願っておられる。なぜかっていうと、神がこんなに愛したからです。だから神に従っていこうっていう、その感謝の生贄というか、喜んでそれをしますっていう、それも助けてくださいって言いながら、その一歩一歩進んでいくんです。そして神が与えてくださる、そのもう僕の言葉では形容しきれないですけど、約束のうちに、神の国に導き入れられるまでに、私たちがそこにそのふさわしいものになるようにっていう、その準備段階に私たちいるんですよ。19節、モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らを固く誓わせたからである。こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため、火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。神に従おうとするときに、神は必ず導きを与えてくださいます。必ず助けを与えてくださいます。昼は雲の柱、夜は火の柱、その中に神がおられて、そして民の前を進まれたんですよ。後ろからせき立てたんじゃないんですよ。神、早く行け早く行けって、お尻叩いてパチンパチンって、なんだまだこんなところにいるのか、なんでまだこれをしないんだ、なんでこれをしないんだ、そうやってそのお尻叩くような方じゃないんですよ。私の後についてきなさいって、ただそれだけですよ。道を示そうって、神に従おうとするときに、そこで何をすべきかっていうのは神は教えてくださいますよ。必ず、昼であろうと夜であろうと、24時間365日フルサポート。開けなくていいですけど、マタイの28章の18節から20節、一番最後です。マタイの、私、これはイエス・キリストの言葉なので、イエスキリストですには、天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。導いてくださるんですよ。神はキリストが私たちと共にいつもいてくださるんですよ。世の終わりまで片時も離れないんですよ。その天においても地においても一切の権威が与えられているキリストが私たちから離れないんですよ。だから行きなさいって言ってくださるんですよ。イスラエルは正しかったわけじゃないんですよ。 100% これからと見ますけど、来週以降神にいっぱい言い逆らうし、モーセに対していっぱい文句言いますよ。逆らって、でも神は離れないんですよ。で、私たちが間違ったらごめんなさいって悔い改めて、その離れない神の後ろをついていくだけですよ。ありがたいことに。14章、主はモーセに告げて恐られた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・セフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。で、これどういうところかっていうと、その右と左にその丘陵地帯というか、ちょっとしたその丘みたいなのがあって、その谷を歩くようなところです、この場所っていうのは。で、前にはその海があるんですよ。わかりますかね。その谷間を歩んでるんですね。右には山というか、そのまあ旧丘みたいなのがあって、山があって、左にもあって、前には海ですよ。 後ろから攻められたら背水の陣ですよ。一番そんなところで戦っちゃいけないところだし、そんなところに行っちゃいけないところですよ本来。だそんなところに行ってしまったっていうことをパロが聞いたとしたら3節、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったというであろうと。4節、私はパロの心を固くなにし、彼が彼の後を追えば、彼らの後を追えば、つまりパロがイスラエルの人たちの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。もうちょっと読みます、8節まで。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。でイスラエル人はその後ろからパロが来るってことをもと最初から聞いてたんですよ。すごいですね。その上でこの谷間の中を歩いてたんですよ。臆することなくって書いてありますから、イスラエル人は臆することなく出てったんですよ。そして神がもちろんおっしゃられたように、パロとその家臣たちはその考えを変えたんですよ。ああ一体私たちなんてことしたんだって、なんて、ああバカだったなって、よしあいつらをもう一回連れ戻すぞって、私たちに使いさせるぞって、奴隷にするぞって、もう一回それで追っかけていったんですよ。襟抜きの戦車600、エジプトの全戦車ですよ。パロ自身が行ったんですよ。相当な軍勢なはずですよ。エジプトって大きな国だから。9節、そこでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・ツェフォンの手前ピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。背水の陣ですから、右に行くこともできない、右に左に行くこともできない山だから、前に進もうとしたら海、後ろから攻められる、もう袋のネズミですよ。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。臆することなく出て行ったんだけども、そのエジプト人が追いついた時にめっちゃ怖かったんですよ。非常に恐れたんですよ。そして主に向かって叫んだんですよ。わーって。何を叫んだかは書いてないですけど、次を読むとなんとなくわかるはずです。11節、そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。すごい言い方ですよね。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちはエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。勝手ですよね。イスラエルは臆することなく出てったんだけど、エジプトが来るよって。でもそれでも臆することなく出たんですよ。それでもそのパロとその軍勢を見てパニックになっちゃったんですよ。もう一瞬のうちにその目がその状況に向けられたんですよ。神に向かって、よし、あの杉越しをされた神が私たちに行けというおっしゃるんだったら大丈夫なはずだという、その臆さないで神を信じる信仰によって踏み出したはずなのに、この状況に行くとパニクったんですよ。そしてモーセに向かって文句言ったんですよ。私たちを殺すために荒野に連れ出したのかって、私たちに構わないで放っててくれって言ったじゃないかって、こんなとこ荒野で死ぬよりもエジプトで使える方が良かったよって文句言ったんですよ。私たちも同じところがあります。 よし信頼しようって神を一歩踏み出して状況に目を留めて怖いよってなってなんだこんなことしなければよかったと。13節それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。こういうリーダーいいですね。リーダーもギャーとかって言って、ああどうしようどうしようとかって言ってパニックになってるリーダーとかとも一気に全滅ですね。で私が戦うからとか見てなさいとかって言ってなんかそういうリーダーでもないんですよ。神がやるから大丈夫だって、私にはもちろんできないよって、あなた方にもできないよって、でも神にはできるんだって、神の救いを見なさいって。私たちが励まされるのはここしかないですよ。あなたにはできるとか大丈夫とか大丈夫大丈夫できるからとかって言われても無理ですよ。できないもん。でもあなたにはできないよって、でも神にはできるんだって、だから今日神が必ずあなたを救ってくださるはずだって、だって神に応答して神が行けっていうところに行ってるんだもんって、だから大丈夫だよって、神を信頼しようって、今日神が私たちに与えてくださる救いを見ようじゃないかって、一緒に。だからギャーギャーギャーギャー言わないで黙って黙って神の救いを待ち望もうって。15節主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。神に向かって叫んじゃまずいんですかね。モーセはなんで叫んだんでしょう。助けてくださいなはずですよ多分。このような状況ですってあなたがご存じないように。どうか私たちを憐れんで、どうか私たちを助け出してください、救い出してくださいって。でも神はなぜあなたは私に向かって叫ぶのかって言ったんですよ。でその後イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らはその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。神がなぜモーセに対して、なぜあなたは私に向かって叫ぶのかと言ったかですよ。叫ぶときと行うべきとき、それがあるってことです。常に助けてください、助けてください、助けてくださいって言いながら、助けてっていうのはもちろん必要です。私たちはできないから助けてくださいっていう祈りはもちろん必要です、100%。神に向かって叫ぶことは間違ってないです。でも神に向かって叫ぶのは、神を信頼して信仰を持って一歩踏み出すためですよ。この人許せません、もう許せません、許せません、どうか許せるようにしてください、許せるようにしてください、祈るのはいいですよ。でも許すんですよ。いけるようにしてください、いけるようにしてください、いけるようにしてください、いけるようにしてください、いいですよ叫ぶのは。でも行くんですよ私たちが。叫ぶと行う、その両面が必要なんですよ。神が私たちのために戦ってくれますよ。でも私たちが行かないと神が戦えないんですよ。その私たちが戦場に行く必要があるんですよ。イスラエル人が一歩踏み出して海に、その海に向かって一歩全体でそのドンって踏み出す必要があるんですよ。それをモーセがその指示して、そしてモーセがその手の海の上に手を差し伸べる必要があるんですよ。行う必要があるんですよ。叫ぶと同時に助けて助けて、そして手を差し伸べるとか行きなさい行くっていう、まだ海に分かれてないですけどって、生きても行きなさいって差し伸べたらそうなるから信じて行きなさい。だからなんで私に向かって叫ぶのかって、行けよって、私が行うから行きなさい。 イエス様は新約聖書とかその、福音書の中でいっぱいその生きなさい生きなさい生きなさい生きなさいっていうふうに言われています。たくさんの生きなさいがあります。行って弟子を作りなさい、行って作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい、行って実を結びその実を残しなさい、行って行って行ってって言われています。でもそれと同時にルカの24章の49節ではこう書いてあります。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。待ちなさい、行きなさい、待ちなさい、同時に言われてるんですよ。 どっちをすればいいんですか。待って祈るんですよ。力が着せられたら行くんですよ。弟子たちが行かなかったら、そのペンテコステが起こったとしても、そのペテロがそこで語らなかったら、一日で3000人救われましたけど、あれがないんですよ。待って力が着せられて行くんですよ。でも行けないから叫ぶんですよ。でも叫ぶと力が与えられるから行くんですよ。でもあるところまで来ると行けないけど、行けなくなるんですよ。力がなくなってきて、もうこれじゃ無理ですって。だから叫ぶんですよ。でも叫んだら力が与えられるから行くんですよ。わかりますね。行きなさい、叫びなさい、叫びなさい、行きなさい。イスラエル人に前進するように言いなさい。そして海を分けて海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにしなさい。信仰で踏み出したら神が助けてくださるんですよ。19節、ついでイスラエルの陣営の前を進んでた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。なんか映画とかのその、なんていうのかな、演出とかで、ああ、もう来る来るとかって言って、そういうなんか危機感というよりは、なんかもう、ある意味余裕があるんですよ。迫ってるんですけど、絶対にその、エジプトの軍勢がイスラエルの軍勢に、その、近づくことできなかったんですよ。その神のその雲の柱があったから。その中で、わーわーとかって言って、その、近づけないんですよ。もうあと一歩その遅れたら殺されたみたいな、そんなそういうものでもないんですよ。命からがらっていうか、神は本当にそうやって余裕を持ってというか、私たちをもちろんそのイスラエル人たちをここでは守ったんですよ。ご自分の民を、私たちも守りますよ。そうやって私たちの敵との間に入ってくださって、敵が私たちをその手にかけないようにって、それは当然ですよ。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。こういうとこ行ってみたいですね。エジプト人は追いかけてきて、ファロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海に入っていった。朝の見張りの頃、主は人雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。でエジプトもどんどん追いかけてきたんですよ。でも神が彼らの間に入って、その火と雲の柱の内からそのエジプトの陣営を見下ろして、そうやって神が戦車の車輪を外したりして戦ったんですよ、イスラエルのために。でそうこうしているうちに、そのエジプト人はその思い出してきたんですよ、この神のことを。やばいって、あの神がイスラエル人のために戦っておられるって。でも時すでに遅しです。26節、この時主はモーセに仰せられた。あなたはあなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車をその騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、 夜明けの前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパラの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。一人もですよ。何いたか分からないですけど、ここでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。ファラオの全軍勢に残された者は一人もいなかったんですよ。全滅したんですよ。イスラエルの民は神の大いなるその道からを目撃して、神を恐れて、神を信じて、そしてしもべであるモーセを信じたんですよ。そのことを覚えていなさいって。覚えてないと、つまり忘れるんですよ。忘れると神のことを今度信じられなくなるんですよ。来週以降はその信じる、信じられなくなる、神に従わない、おしんぺんぺんされる、信じる、また信じない、それの繰り返しの話がどんどんどんどん続いていきます。15章の途中までお読みしましょう。これはモーセの賛歌というか、モーセが歌った賛美の感謝の歌ですね。これはそこでっていうのは何でかというと、31節ですね。前のイスラエルはその主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。神の道からを見た。それでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に放り込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、この方、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。主はファロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちも足の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によって、あなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを刈り株のように焼き尽くす。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは石のようにまっすぐに立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。鼻息でそうしたんですね。敵は言った。私は追って追いついて、略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると、海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々のうち、誰かあなたのような方であるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、屈しい技を行うことができましょうか。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる住まいに伴われた。神が贖ったんですよね。この時はその子羊の血を、ほふったからですよ。それを贖いしろとして彼らを贖ったんですよ。私たちも贖われましたよ。私たちも贖われた民ですよ。イエス・キリストによって。そして私たちを恵みをもって導くんですよ。私たちがどうだから、私たちが神に対してそのどういうものだからとか、関係なく、恵みによって私たちを導くんですよ。そして道からをもって聖なる住まいに伴われるんですよ。私たちも、イスラエル人も。14節、国々の民は聞いて震え、モダイがペリシテの住民を捕らえた。その時エドムの首長らはおじまどい、モアブの有力者らは震え上がり、 カナンの住民は皆震えおののく。恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により彼らが石のように黙りますように。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、見住まいのためにあなたがお作りになった場所に。ペリシテの住民とかエドムとかモアブとかカナンとか、その人たちっていうのはこれからイスラエル人たちがその約束の地に導かれていくときに、その相対するというか、その対峙する民ですよ。で、神があがなわれたこの民を恵みを持って導かれるんですよ、その敵の中を。そして神がお作りになったその場所に、その見住まいのためにあなたがお作りになった場所に私たちを導き、そして植えてくださるんです。そこに私たちからするとエルサレムでもイスラエルでもエルサレムでもなくて神の国ですよ。主はあなたの御手が固く立てたこの聖所に、主は常しえまでもすべ収められる。パロの馬が戦車や騎兵と共に海の中に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。そうやって、イスラエル人たちは神を崇めたんですよ。今日詩編50編開きましたね。15節にこう書いてありました。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めよ。その通りです。彼らは神を求めて、その助けを叫び求めたんです。そしたら神がそれを聞いてくださったんですよ。それを受け取って彼らは今度は行ったんですよ。神を信頼して、そして行った先でその一歩踏み出したら、神がその一歩踏み出す瞬間にその力を与え、またその道からを表して、イスラエルの民をエジプトの軍勢から救い出したんですよ。私たちがますます神に信頼できますように。分かんないことだらけですよ。私たちにはそれこうどうなるんだろうとか、怖いなっていうだらけですよ、いっぱい。でも神を信頼するんですよ。こんな私をあがなってくださった、こんな私のためにイエス・キリストご自身の御子をさえ惜しまずに与えてくださった方、その方がこの全てを作られて、あるもの全てを、その方が私と共にいてくださるって。どうなるか分かんないんだけど、でもこの神を信頼しようって、よしじゃあ一歩踏み出すぞって言ったその先に、転ばぬ先の杖となって神が助けを与えてくださるんですよ。その信仰も良い行いも神が与えてくださると書いてありましたね。信仰もプレゼント、私たちに与えられるその良い、私たちの良い行い、それもプレゼントだって。その神が共にいてくださるんですよ。そしてその恵みのように私たちを導いてくださるんですよ。その道からを持って私たちが叫んで神を信頼して一歩踏み出すときに、私たちの毎日の生活の中でその神の恵みと神の道からが現れる、その時がいっぱいいっぱい起こされてきますように祈ります。天の神の父さん、あなたは大いなるその道からを持ってイスラエルの民をエジプトから救い出されました。あなたの皆、またあなたは本当に褒むべき方です。崇められるべき方です。そんなあなたがこんな私をも私たちをも顧みてくださって、私たちをもそのあなたの道からと恵みによって、そのあなたが約束してくださっている神の国、その永遠に向かって私たちを導き出そうとしてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞ あなたのことをもっともっと知れますように教えてください。あなたが一歩踏み出しなさいって、行けっていうところまで私たちが助けてって言えますように、助けを求めて、そしてあなたが行きなさいという時にあなたを信頼して一歩踏み出せますように、あなたが必ずその一歩踏み出す先に力を与えてくださるっていう、その信仰を与えてください。お願いします。良い行いも与えてください。あなたにもっともっと従っていけますように、どうぞ導いてください。お助けください。そしてあなたが本当にその都度与えてくださるその祝福や、また喜びを私たちが味わっていくことができますように、そして毎度毎度こんなに良くしてくださったんだっていう、そのことを思い出しながら、あなたに感謝の生贄を持っていくことができますように、それゆえにあなたに応答して互いに愛し合うとか、それゆえに本当にそのあなたに従っていくとか、それゆえに共に集まるとか祈るとか、あなたの御言葉を学ぶとか、そういうそのあなたに対するその応答が生まれてきますように、どうぞ私たちを導いてください。祝福してください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。